Most of you have visited or you've been a part of other local churches in other places.
ほとんどの方が他の教会にビジターとして行かれたことがあったり、あるいは所属されたりしたことがあるかと思います。
And when you visit those other churches, you can see the various differences between churches by how they structure their worship services, by how they gather as a body to worship.
礼拝の構成やキリストの体としてどのように集うのかといったことで、さまざまな教会ごとの違いが見られたのではないでしょうか。
You can see whether their focus is on music, on liturgy, on prayer, on Bible, on preaching, or any other parts of a worship service.
音楽に重点を置いているのか、あるいは典礼や祈り、聖書、説教など。礼拝のどの部分に重点を置いているのか、違いが見られたのではないでしょうか。
Now, of course, properly, all of those things are a part of worship, but of course, different churches structure them differently, and of course, there's nothing wrong with that, really.
もちろんそれらすべてが礼拝の一部なのですが、教会によってその構成は違っていますし、それが悪いことではありません。
So, does the Bible give specific guidelines for our worship?
では聖書は私たちの礼拝について具体的な指針を示していないのでしょうか?
Or can we just do our worship services however we want?
あるいは私たちは自分たちが好きなように礼拝すればよいのでしょうか?
Today's passage, 1 Corinthians chapter 14, verses 26 through 40, it gives us some guidelines to begin to answer those questions.
今日の聖書箇所であるコリント人への手紙第1、14章26節から40節は、そうした疑問に対するガイドラインを与えてくれます。
Now, this is the end of, the section on spiritual gifts that Paul began back in 1 Corinthians chapter 12.
この箇所は12章からパウロが始めた霊的な賜物に関する、説明をするセクションの終わりとなります。
And in this passage,Paul draws some conclusions and he gives instructions based on the other arguments that he's made surrounding, spiritual gifts in this passage.
そしてここではパウロは霊的な賜物についてその他の議論に基づいて結論を導き出し指示を与えています。
And what he gives us here in these words about spiritual gifts and their use in worship is the parameters of whatBiblical worship should look like in the church.
霊的な賜物と礼拝にそれらの賜物をどのように用いるのかについて、パウロが私たちに語っていることは、教会において聖書的な礼拝とはどのようなものかを示す指標となります。
Now understand, within those parameters, within those walls, there is wide ranging room for differences. But in order to build the church as God desires, we must conform to these biblical standards in our worship.
それが示す範囲の中でも、さまざまな違いが生まれる余地はありますが、神が望まれる教会を築くためには、この聖書的な基準に沿った礼拝を行うべきです。
So let's begin by reading verses 26 through 33.
まずは26節から33節を読みましょう。
The Bible says, What then, brothers? When you come together, each one has a hymn, a lesson, a revelation, a tongue, or an interpretation. Let all things be done for building up. If anyone speak in a tongue, let there be only two, or at most three, and each in turn, and let someone interpret. But if there is no one to interpret, let each of them keep silent in church, and speak to himself and to God.Let two or three prophets speak, and let the others weigh what is said. If a revelation is made to another sitting there, let the first be silent. For you can all prophesy one by one, so that all may learn and all be encouraged. And the spirits of the prophets are subject to prophets. For God is not a God of confusion, but of peace.
それでは26節からお読みします。それでは兄弟たち、どうすればよいのでしょう。 あなた方が集まるときにはそれぞれが賛美したり教えたり啓示を告げたり威厳を話したり解き明かしたりすることができます。そのすべてのことを成長に役立てるためにしなさい。誰かが威厳で語るのであれば2人か多くても3人で順番に行い1人が解き明かしをしなさい。解き明かす者がいなければ教会では黙っていて自分に対しまた神に対して語りなさい。予言する者たちも2人か3人が語り他の者たちはそれを吟味しなさい。席についている別の人に啓示が与えられたら先に語っていた人は黙りなさい。誰でも学び誰でも励ましが受けられるように誰でも一人ずつ予言することができるのです。予言する者たちの霊は予言する者たちに従います。神は混乱の神ではなく平和の神なのです。
Now, from the beginning of chapter 12, Paul has been making the case that we all have these spiritual gifts.
12章の初めからパウロは私たち皆が霊的賜物を持っていると言っています。
And of course they're all different and none of those gifts is better than any other.
それらは様々でどれがより優れているといったこともありません。
In those gifts that are very public in nature, we should seek the greater gifts in the sense of those gifts that build up the church.
非常に公共性が高い賜物はその性質から教会を築く賜物という観点でさらに強くそれを求めるべきです。
And ultimately, he says that we should all be seeking to express the true greatest gift, love, to one another within the church.
そして究極的には彼は私たち皆が真に偉大な賜物である愛を教会において互いに示すことを求めるべきだと言っています。
And as he's drawn this discussion here to a close, he's been focusing now on only two gifts, prophecy and tongues.
こうした議論を終えるにあたり、パウロは予言と威厳という二つの賜物に注目しました。
And he's now really...He's going to stop talking theologically, if I can say that, and move into very specific instructions based on everything that he's now said about these gifts.
そしてそれらについての神学的な観点から話を終えて、これらの賜物について語ったすべてのことに基づいて非常に具体的な指示を与えています。
So first, he reinforces his main point that everything in worship.Is for the purpose of building up the body of Christ.
まずは礼拝のすべてがキリストの体を成長させるためのものであるという点を強調しています。
Now that includes singing and preaching, which we continue to practice, but it also includes supernatural gifts such as prophetic revelation or tongues.
その中には私たちも取り入れている歌や説教も含まれますが、予言的啓示や威厳といった超自然的な賜物も含まれています。
Now, when it comes to tongues, Paul says that if any speak in a tongue, that tells us that it doesn't have to happen, and based on his previous statements, it likely would be an uncommon practice here in the church.
威厳についてパウロは誰かが威厳で語るのであればと言っています。語るのであればということは威厳で語る必要はないということで、これまでの彼の発言から察するに威厳で語るのは稀なことであったと思われます。
Of course, he does give instructions if someone speaks in tongues.
もちろんもし威厳で語る人がいるのならばそれについて指示を与えています。
He goes on to say in verse 27 and 28If any speak in a tongue, let there be only two or at most three, and each in turn, and let someone interpret. But if there's no one to interpret, let each of them keep silent.
27節から28節では次のように述べています。誰かが威厳で語るのであれば、2人か多くても3人で順番に行い、1人が解き明かしをしなさい。解き明かす者がいなければ、教会では黙っていて。
So,If you're ever in a worship service and someone claims to be speaking in tongues and there is no one interpreting what that person is saying, then folks, they're out of line with the Bible. They're out of line with God's word.
礼拝において誰かが異言を語るというとき、それを解き明かす人がいないとしたら、その礼拝は神の御言葉である聖書に従っていないということになります。
They may be very honest and sincere in that worship, but we must conform our worship to God's word, not to our own desires and not to our own emotions.
礼拝についてとても正直で誠実な人たちかもしれませんが、私たちの礼拝は自分たちの望みや感情にではなく、神の御言葉に従ったものでなくてはなりません。
Now, of course, again here, we see him not condemn the gift of tongues.
もちろんここでも異言の賜物が非難されているわけではありません。
Notice how he ends verse 28. Let each of them keep silent in the church and speak to himself and to God.
28節の最後に、教会では黙っていて、自分に対し、また神に対して語りなさいとあることに注目してください。
And so I'll say again what I've said in the past. It seems biblical to me that tongues is again a gift that can be used in a personal way, but it should be limited in its use.In worship.
もう一度言いますが、異言は個人的に用いられる賜物ですが、礼拝での使用は制限されるべきです。
Next, he deals with prophecy, starting in verse 29, where he says, "Let two or three prophets speak, and let the others weigh what I've said."
次に29節からは預言について述べています。29節、預言する者たちも2人か3人が語り、他の者たちはそれを吟味しなさい。
Now, I've discussed several times how New Testament prophecy, while sharing many, characteristics of preaching, is different because without a complete Bible, God was likely speaking direct revelation through these prophets in the church.
新約聖書の予言と説教が多くの特徴を共有していながら違ったものであるということを何度か論じてきました。それは完全な聖書がない中、神は教会において予言者を通して直接啓示を当時はされていた可能性が高いからです。
But given the nature of this prophecy, it needed to be tested by those listeningTo see if there was agreement among them that this was truly from God.
ですが、そうした予言の性質上、それが神からのものであるという同意が得られるかどうか、聞いている人々によって吟味される必要がありました。
Now, this would apply also to anything that calls itself prophecy today as well.
このことは今日、予言だとされるものにも同様に当てはまります。
1 John chapter 4 verse 1 says, Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, for many false prophets have gone out into the world.
ヨハネ第1の手紙4章1節ではこう言っています。愛する者たち、霊をすべて信じてはいけません。偽預言者がたくさん世に出てきたので、その霊が神からのものかどうか吟味しなさい。
This idea of testing what is preached or prophesied, folks, we should still be practicing this today.
この説教や予言の内容を吟味するということは、今日でも実践されるべきことです。
The only source of absolute truth that can be trusted implicitly is the Word of God. It is the Bible.
絶対的な真理の唯一の源として確かに信頼できるのは聖書だけです。
Everything else, we should be questioning against the truth of the Bible, and we should be rejecting it if it does not line up with this book, with the scripture.
それ以外のものはすべて聖書の真理に照らして吟味し、御言葉と一致しないのであれば拒絶するべきなのです。
Folks, that includes my preaching.
それは私の説教を含めてもです。
It includes the teaching that happens in our Sunday school classes and our Bible studies.
また、サンデースクールやバイブルスタディの内容もしかりです。
But it also includes the books you read, the sermons you listen to from preachers you like, and even those memes that show up on Facebook and on Instagram.
それだけでなく、皆さんが読む本やお気に入りの説教者の話、Facebook や Instagram の動画や画像もです。
So, who was it here who was actually doing this public weighing, this public discussion of what was said in the context of the worship service?
ではこのように公に吟味し発言について議論していたのは誰だったでしょうか。
I would say that in context, it doesn't seem like it was everyone in the church participating in this discussion.
この文脈からすると教会の全員ではなかったようです。
Considering the next verses on women keeping silent, it seems like what Paul has in mind hereis the other prophets and I would say the other elders within the church.
次の節で女性は黙っているようにと言っていることを考えると、パウロがここで言っているのは教会にいる預言者や長老のように思えます。
Verse 32, I think, seems to support this idea. It says, and the spirits of prophets are subject to prophets.
32節を見るとこの考えが正しいように見えます。32節では預言する者たちの霊は預言する者たちに従いますとあります。
Now, modern day pastors are not completely equivalent to early church prophets, but one of the benefits of multiple pastors, of multiple elders that I hope we're headed to is that there's collaborationabout the sermons. There's collaboration about the teaching of the church.
現代の牧師は初代教会の預言者と全く同じとは言えませんが、複数の牧師や長老がいることの利点の一つは、私たちの教会でも複数の牧師、長老がいることを望んでいますが、教会における説教や教えについて協力し合えるということです。
Folks, I would say that it's good.For me, as a lead pastor or a teaching pastor, to receive feedback and even when necessary correction over the messages that are preached, or even while still writing the sermon, to have other elders who are also tasked with protecting the doctrine and teaching of the church to give feedback to that teaching.
私個人も主任牧師が自分の説教についてあるいは説教を書いている間であっても教会の教えと教義を守るという務めを共に負っている他の長老からフィードバックや訂正を受けることは良いことだと思います。
Now, just as with tongues, prophets should be speaking in turn, not all at once or over the top of each other.
異言と同じように預言をする人も一度に皆が話すのではなく順番に話すべきです。
And he makes a key point in verse 31 about prophecy that would carry over to really any time God's word is taught in the worship service.
礼拝において神の御言葉が教えられる際はいつでも預言について重要となる点が31節に記されています。
The word of God is being proclaimed or preached or prophesied for the purpose here that all may learn and all be encouraged.
神の御言葉が述べ伝えられたり、語られたり、予言されたりするのは、誰でも学び、誰でも励ましが受けられるようにです。
Now, these are two things that should be true.Of our proclamation of the word of God as well in a modern church setting.
この2つの点は私たちが現代の教会において神の御言葉を述べ伝える時にも同じであるべきです。
Learning the word of God should be our goal as well as the application of the word of God.
神の御言葉を学ぶことは神の御言葉を適用することと同じく私たちの目標であるべきです。
Now, I could come up here and I could talk through a passage and add commentary along the way to help you get a complete understanding of the passage. But folks, if the sermon ends at that, then I have not truly fulfilled what Paul is talking about here.
ある聖書箇所を完全に理解するために私が解説を交えながら話すこともできますが、それで説教が終わってしまうとしたら、ここにあるパウロの言葉を真に実現したことにはなりません。
Preaching is not just commentary on a text. It is application of God's word to our everyday lives.
説教とは単にテキストを解説することではなく、神の御言葉を私たちの日常生活に適用するということです。
The role of the preacher, which in part is what these New Testament prophets were, is to bring the word of God to bear on the real life situations that Christians go through every single day.
説教者の役割とは、新約聖書の預言者たちがそうであったように、クリスチャンが日々直面する現実的な状況に神の御言葉を適用することです。
Now, I have to admit to you that I find this to be the hardest part of preaching to me.
私にとってそれが説教について最も難しい点でもあります。
Personally, I am much more comfortable with explanation, with the argumentation and figuring out the text of a scripture.But the application of that text, I many times find to be very difficult, and probably I feel many times like I probably shortchange you as the congregation in really applying the text properly, to your everyday lives.
聖句について説明をしたり論証したりということは個人的には得意なんですが、それを日常生活にどう適用すべきかということを説明するのは容易なことではありません。聖書の知識をたくさん与えられたとしても、その知識を実際に自分の生活に適用する助けになれてはいないのではないかと感じることが多々あります。
I know that several of our Sunday school classes that I'm very thankful for, they take the time to really discuss the sermon from that day and then go into more application than I really have time foror ability to do from the pulpit.
その日の説教について議論し、私が壇上で費やす時間やそこで言及できる以上に適用に踏み込んで話してくれるサンデースクールクラスがあることはとても感謝なことです。
And I think this would be a modern example of a weighing and thus applying what is actually said.
これは私たちが言われたことについて吟味し、それを適用することの現代での例でありますと言えるでしょう。
So, what does this passage then here at the beginning say to us regarding our worship?
ではこの箇所は礼拝について私たちに何を語っているのでしょうか。
And I would say that the first rule we see about worship here is that true worshipMust be saturated by the word of God in such a way that it both explains and applies the Bible to our lives.
まずここにある礼拝についての最初のルールは、真の礼拝は聖書を説明し、私たちの生活に適用できるような神の御言葉で満たされていなければならないということです。
Now, when that happens in an orderly way,It leads to verse 33 that says, For God is not a God of confusion, but of peace.
それが整然と行われるなら、33節にあるように、神は混乱の神ではなく、平和の神なのですという言葉につながります。
Now, of course, that's not where Paul ends here.
もちろんパウロはそこで終わりません。
He continues on to make a very controversial statement that, let's be honest,It would be far easier for me to just skip over.
続けて、まあ、読み飛ばして、しまいがち、読み飛ばしてしまいたいと思えるような非常に議論を呼ぶ発言をしています。
But if God is speaking, as we have just seen with prophecy, then folks, we have to listen. We have to understand, and we have to apply God's prophetic word.
ですが今予言について見たように、神が語っておられるのであれば、私たちはその予言の言葉を聞いて理解し適用しなくてはなりません。
Let's pick up reading at the end of verse 33.
33節の終わりから読み進めましょう。
It says, the Bible says, as in all the churches of the saints, the women should keep silent in the churches, for they are not permitted to speak, but should be in submission as the law also says.If there's anything they desire to learn, let them ask their husbands at home, for it is shameful for a woman to speak in church.
聖書は次のように言っています。生徒たちのすべての教会で行われているように、女の人は教会では黙っていなさい。 彼女たちは語ることを許されていません。律法も言っているように従いなさい。もし何かを知りたければ家で自分の夫に尋ねなさい。教会で語ることは女の人にとって恥ずかしいことなのです。
So, as Paul is wrapping up his thoughts on spiritual gifts and how they're used in worship in an orderly way, he throws in this one really specific detail regarding women that seems rather harsh, if we're going to be honest about it here.
パウロは霊的な賜物についてまたそれが礼拝の中でどのように用いられるべきなのかについてまとめている中で女性について正直なところとても難しいと思われる とても厳しいと思われるとても具体的なことを言っています。
So what is he saying here in the context of our worship?
礼拝という状況においてここでは何を言おうとしているのでしょうか。
First, let's start by looking at what he's not saying based on the rest of scripture.
まずは聖書の他の部分に基づいて何を言わんとしていないかを見ていきたいと思います。
Now, if you recall from a couple months ago, 1 Corinthians 11:5, Paul says, "But every wife who prays or prophesies with her head uncovered dishonors her head, since it's the same as if her head were shaven."
数ヶ月前に見た第一コリント11章5節を覚えておられるでしょうか。パウロはしかし女は誰でも祈りや予言をするとき頭にかぶり物をつけてなかったら自分の頭を恥ずかしめることになります。それは頭を剃っているのと全く同じことなのですと言っていました。
So this is the clearest passage that shows that women were expectedto be speaking in church in at least some ways. So it seems that Paul was not saying that women were restricted from all speaking in church.
これは少なくとも何らかの形で女性が教会で話すことを期待されていたことを明確に示している箇所です。ですから女性は教会で話すことを全て制限すべきだとパウロが言っているのではなさそうです。
But,While there may be only one clear passage of women publicly taking part in worship services, this is not the only place in the Bible where he says women should be silent in church.
けれども、女性が礼拝に関わることを明確に示している箇所はここの一つの箇所だけなのですが、女性が教会で黙っているべきだとパウロが言っているのはこの箇所だけではありません。
1 Timothy chapter 2 verses 11 through 14 says, Let a woman learn quietly with all submissiveness. I do not permit a woman to teach or to exercise authority over a man. Rather, she is to remain quiet. For Adam was formed first, then Eve, and Adam was not deceived, but the woman was deceived and became a transgressor.
第1テモテ2章11節から14節ではこのように言っています。女はよく従う心を持って静かに学びなさい。私は女が教えたり男を支配したりすることを許しません。むしろ静かにしていなさい。アダムが初めに作られ、それからエヴァが作られたからです。そしてアダムは騙されませんでしたが、女は騙されて過ちを犯したのです。
Notice here in 1 Timothy that Paul's words, they don't seem to be as broad as the wording of 1 Corinthians 14, verse 34, keep silent in the church.
この第一テモテでは、パウロの言葉が第一コリント14章34節にある、教会では黙っていなさいという言葉ほど、広範囲に及ぶことを言っていないようだということに注目してください。
In 1 Timothy, she's to be silent compared to publicly teaching or preaching God's word or exercising authority in the church over the men.
第一テモテの方では、公に神の言葉を教えたり、説教をしたり、教会で男性に権威を示したりするのではなく、沈黙するようにと言っているようです。
So in this case in 1 Corinthians, the command to keep silent is connected with the specific context of this passage.Just as 1 Timothy is dealing with the specific action of teaching and exercising authority over men in the church.
ですから第一テモテで教会において男性に教えたり権威を示したりという具体的な行動について言及しているのと同じく、第一コリントでも黙っていなさいという命令はこの箇所の特定の状況についてのものと思われます。
So we need to go back to verse 29 that we just looked at in order to see that context.
そこで先ほど見た29節に戻ってどのような状況なのかを確認しましょう。
Verse 29 says, let two or three prophets speak, and let the others weigh what is said.
29節は、2人か3人が語り、他の者たちはそれを吟味しなさいと言っています。
So, it's in this context of what is likely the authoritative preaching of God's word before the entire Bible was complete that Paul says, women are to be silent.
このようにまだ聖書全体が完成する以前に権威を持って神の言葉を説教する状況において女性は黙っていなさいとパウロは言っているのです。
Now, as I pointed out, this is likely the elders doing this type of prophetic preaching, and it is the other elders involved in the discussion of that teaching.
すでにご指摘しましたようにこのような予言的な説教をするのは長老たちであり、その教えに関する議論に参加するのも他の長老たちであったと思われます。
So, the main takeaway from this is not harsh restrictions on women, but only what the rest of the Bible teaches, male eldership within the church.
つまり、この箇所で重要なのは女性に対する厳しい制限ではなく、聖書の他の部分で教えられていること、つまり教会において長老は男性であるということです。
Women are not restricted from speaking in the worship service, but the preaching or the prophesying of God's word in public worship is restricted to men.And even then, I would say it's primarily, it is restricted to those men who are called as elders.
女性が礼拝で話すことを制限されるわけではありませんが、公の礼拝において神の言葉を説教したり、予言したりするのは男性に限られ、しかもそれは長老と呼ばれる人たちに限られるということです。
There's a reason that elders are said to have be specially gifted in teaching the word of God, as 1 Timothy chapter 3 verse 2 says.
長老は第一テモテ三章二節にあるように神の御言葉を教える特別な賜物を与えられた人であるべきです。
The Bible says there in 1 Timothy 3 2, therefore an overseer must be above reproach, the husband of one wife, sober-minded, self-controlled, respectable, hospitable, able to teach.
第一テモテ三章二節はこのように言っています。ですから監督は非難されることがなく一人の妻の夫であり、自分を制し慎み深く礼儀正しくよくもてなし教える能力があり。
So, elders leading the church through that authoritative teaching and preaching of God's word are supposed to be men.
ですから神の御言葉の権威ある教えや説教を通して教会を導く長老は男性であるべきなのです。
That's the real meaning behind this statement directed towards women.
それがこの女性に向けられた言葉の本当の意味です。
And folks, we should not go beyond that in its meaning toward restricting all of you womenfrom holding key, even leadership roles in worship, but also we should not ignore it, as many, if not, I would say most, churches are doing today.
この意味の範囲を超えて、女性の皆さんが礼拝の中で重要な役割を果たすことを制限すべきではありませんし、逆に、現代の教会の多くのようにこの命令を完全に無視してしまうべきでもありません。
So, this is the second rule for orderly worship within the church. Worship must be in accordance with God-ordained gender roles in the church.
これが教会で秩序ある礼拝を守るための二つ目のルールです。礼拝は神が定められた教会における男女の役割分担に従って行われなくてはなりません。
And that brings us to the final verses of this discussion of gifts.
では、賜物についての最後の箇所に進みます。
First read verses 36 through 38.
まずは36節から38節を読みします。
The Bible says, or was it from you that the word of God came? Or are you the only ones it has reached? If anyone thinks he's a prophet or spiritual, he should acknowledge that the things I am writing to you are a command of the Lord. If anyone does not recognize this, he is not recognized.
36節からお読みします。神の言葉はあなた方のところから出たのでしょうか？あるいはあなた方にだけ伝わったのでしょうか？誰かが自分を預言者あるいは御霊の人と思っているなら、その人は私があなた方に書くことが主の命令であることを認めなさい。それを無視する人がいるなら、その人は無視されます。
Now there's three elements to this final part of the passage.
この最後の箇所には3つの要素があります。
One, the questions in verse 36.
1つ目は36節にある問いです。
Are you the source of the word of God, or even the only ones who have it?
皆さんは神の言葉の源、あるいはそれを受けた唯一の存在なのでしょうか？
And the answer to that is, of course, no.
答えはもちろん、ノーです。
The word of God is not the product of any human, and it's given to all the church. It's not just given to one specific local church.
神の御言葉はいかなる人からのものではなく、また特定の教会に与えられたわけでもなく、すべての教会に与えられたものです。
So any message that then claims to be from God, it must be in line with the clear word of God revealed in this book, in the Bible.
ですから、神からのメッセージだと主張するものは、聖書に掲示された明確な神の御言葉に沿ったものでなくてはなりません。それがここにある二つ目の要素から得られるものです。
Verse 37 says that any prophecy or teaching must line up with what Paul here is writing.
37節では、どんな予言や教えも、パウロがここに書いていることと一致しなくてはならないとしています。
Now, Paul clearly understood that under the inspiration of the Holy Spirit, he was actually penning, he was actually writing scripture.
パウロは聖霊の霊感のもと、自分が聖書を書いているのだということをはっきりと認識していました。
And anything that claimed to be from God,Must agree with known scripture.
そして神からのものだと主張するものはすでにある御言葉と一致しなければならないということも。
But who's the ultimate judge of whether a teaching lines up with known scripture?
ですが、ある教えが聖書と一致しているかどうかを最終的に判断するのは誰なのでしょうか。
Verse 38 is actually addressing that question.When it says, if anyone does not recognize this, he is not recognized.
38節ではこのことについて、それを無視する人がいるなら、その人は無視されますと言っています。
Who is it that's not recognized here?
誰が無視されるのでしょうか?
That would be the one whose teaching is not in line with the Bible. In other words, someone who's teaching heresy, basically.
それは聖書に沿って教えない人。つまり異端を教える人ということになります。
And who is it that is not recognizing them and their teaching?
誰がそうした人やその教えを無視するのでしょうか。
It's the church.
それは教会です。
That's the third element here.
それがここにある三つ目の要素です。
Now of course the elders, the pastors are tasked withProtecting the church from false teaching.
長老や牧師の務めは間違った教えから教会を守ることです。
Acts chapter 20 and verse 28 says, that the elders should pay careful attention to yourselves and to all the flock in which the Holy Spirit has made you overseers to care for the church of God which he obtained with his own blood.
使徒の働き20章28節は長老についてこう言っています。あなた方は自分自身と群れの全体に気を配りなさい。神がご自分の血をもって買い取られた神の教会を牧させるために聖霊はあなた方を群れの監督にお立てになったのです。
But folks, it is also, it's not just the elders' responsibility. It is on the whole church to approve or recognize biblical teaching and to reject or not recognize false unbiblical teaching.
ですが聖書の教えを承認したり聖書に沿わない誤った教えを認めないことは教会全体に課せられたことでもあります。
and those three elements then give us this third rule for worship. Worship must never allow false teaching to be taught.
これら3つの要素から礼拝の3つ目のルールである礼拝は間違った教えが教えられるのを決して許してはならないということがわかります。
There's a reason that Jesus includes truth in John 4:24 that says God is spirit and those that worship him must worship him in spirit and in truth.
ヨハネ4章24節で神は霊ですから神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりませんという真理をイエスが含んでいるのには理由があります。
Whether it's in song,In preaching, or even in how we approach the sacraments, or even a frivolous or a flippant attitude towards worship, we can never allow false teaching to enter into the church.
歌であれ、説教であれ、あるいは聖餐式に対する姿勢、また礼拝に対する軽薄な態度でさえも、誤った教えが教会に入り込むことを決して許してはなりません。
So、what should our worship be?
では私たちの礼拝はどのようにあるべきでしょうか。
One, saturated by God's word.
第一に神の御言葉に満たされたものであること。
Two, in line with God ordained gender roles.
第二に神が定めた男女の役割に沿ったものであること。
And three, proclaiming onlyThe truth of God's word.
そして第三に神の御言葉の真理のみを述べ伝えること。
Now, of course, this is all revolving around the final discussion of these of two gifts, and so Paul wraps everything up in verse 39.
もちろんこれは二つの賜物に関する議論を中心に語られているので、パウロは39節で次のように締めくくっています。
So my brothers, earnestly desire to prophesy.And do not forbid speaking in tongues, but all things should be done decently and in order.
ですから私の兄弟たち、預言することを熱心に求めなさい。また異言で語ることを禁じてはいけません。ただすべてのことを適切に秩序正しく行いなさい。
So just as with Paul's discussion of unity, dealing with sin in the church, the Lord's Supper, and everything that Paul has discussed.With this messy church in Corinth. And let's face it, churches even today. The goal is to have all things point to God and not to any individual.
つまり、コリントのどうしようもない教会や今日の私たちの教会に対して、パウロが語った一致に関する議論や教会の中にある罪への対処、主の晩餐など諸々のことと同じく目標は個人ではなくすべて神を指し示すようにすることです。
Using our gifts in a decent and an orderly fashion in order to build each other up, it puts the focus again off of us, off of me, and onto loving God in worship and loving othersIn service to them.
与えられている賜物を互いを高め合うためにきちんと秩序を持って用いることは自分を中心とするのではなく礼拝において神を愛し 奉仕を通して他者を愛することに私たちのフォーカスを向けることにつながります。ですから私たちは教会として人々を神に導くという一つの目的のため、礼拝のすべてを秩序ある敬虔できちんとした形で行おうと努めます。
And whatever gifts you have that can contribute to our worship in that way, you should seek to use, keeping in mind that simply loving other people in the church is the greatest way that any of us can use our gifts to contribute to the worship of the church.
そして教会において他の人をただ愛することが教会の礼拝に貢献する最善な方法であることを心に留めつつも、そのような礼拝に貢献できるような賜物を持っておられるなら、それが用いられるよう求めていくべきです。祈りましょう。
Our Heavenly Father, today we have worshipped you in song and word through testimony and through the preaching of your word. And Lord, I pray that your Holy Spirit would now take this word and sink it deep within to our hearts.Help us, Lord, to be more firmly committed to following you, to loving each other, to being unified as the body of Christ in serving each other through the time that we have spent in your word. Lord, I pray that you would help us to accept it, to accept all of it, even the hard parts, Father, and to submit ourselves completely to your will and to your way.Lord, I pray that we would truly be the church that you've called us to be, that we would be about your business of sharing Christ with others and of proclaiming the good news of the gospel of Jesus Christ. Lord, be with us as we go our way today, that we would continue to live this truth out wherever you take us. Father, be glorified through us. We pray this in Christ's holy name. Amen.